2025年4月3日木曜日、遅刻は午前8時30分を過ぎたところです。さて、岡清数学する人生、岡清結びの森田さんの解説に入っておりまして、続いてのこの見出しがですね、三昧から自己究明へ、三昧から自己究明へとなっておりますね。本文こうなっております。岡は春宵十話、春酔十の話、春宵十話の中で自分に至る精神の系図を描くなら、道元禅師、芭蕉沖縄、漱石先生、寺田虎彦先生、芥川さん、そして私だと記しているが、道元がただ座り続けたように、芭蕉がただ徘徊の道を歩み続けたように、漱石がただ小説の創作にふけったように、岡もまたただ数学三昧の日々を生きた。ただ数学、あるいは座禅、徘徊、文学、物理学するという三昧の境地において本来の自己を究明していく。岡の系図上の人物たちは専門とする分野こそ違えど、この点において互いに同じ一筋の道を共有している。岡は生涯に10編の論文を記した。数だけ見れば佳作だが、1編ずつ論文を発表しながら地道に境地を深めていく様は、文学における漱石の歩みを彷彿させる。あるいは芭蕉が、メイクは名人でも生涯に10句と語った言葉も想起される。まことに納得のいく名作以外は論文にしようとしなかった岡の場合、発表論文がわずか10編とはいえ、数学者として十二分に実り豊かな生涯だった。後にインタビューの中で、三度大きな意味で数学上の発見をやったと岡は回想している。その発見の詳細のいちいちをここで取り上げることはしないが、とりわけ彼にとって大きな転機となったのが、7、8番目の論文に結実する第三の発見。それは1946年、第三の発見だと。ここから引用がありまして、7、8番目の論文は戦争中に考えていたが、どうしてもひとところうまくいかなかった。ところが終戦の翌年、宗教に入り南無阿弥陀仏を唱えて木魚を叩く生活をしばらく続けた。こうしたある日、お勤めの後で考えがある方向へ向いて分かってしまった。この時の分かり方は以前のものと大きく違っており、牛乳に酸を入れた時のように一面にあったものが塊になって分かれてしまったといった風だった。それは宗教によって境地が進んだ結果、ものが非常に見えやすくなったという感じだった。 春宵十話第七話、宗教と数学よりと、ここで、一旦切っときましょうかね。文はまだ続きますが、この春宵春宵十話、春宵十話のからのこの今引用ですね、宗教と数学、このこれが本当にやっぱり多様な学びが必要だということの、クリエイティビティには多様な学びが必要だということを本当に物語ってますよね。まあその生阿弥陀仏を唱える日々をで過ごしてて、何か見え方、物の捉え方がやっぱりこう変わっていって、心のその境地が変わっていった時に分かり方がこう変わってくるっていうのは、まあ、不遜ながら私も少しはそういう経験をしておりますから、ですから本当にこれうまく表現してくれてますね。牛乳に酸を入れた時のように、一面にあったものが塊になって分かれてしまったといった風だったという、なんかこれがすごくなんて凝縮して、またその凝縮したものの一定のまた広がりっていうか、周縁という周りの縁という、なんかそういうものをがまた取っ払われるっていうか、まあ、ある種宇宙的っていうか、なんかそういうこう分かり方っていうのがなんかすごくちょっとこう、こちらの方も分かるような気がしますね。この春宵十話というのもこの数学する人生をずっと読んでて、出会ったというかサイトで出会った円覚寺さんですね、鎌倉の。でその今日の言葉がずっと毎日やられてるこの館長の方、その方もこの春宵十話のことをそのサイトに書かれてましたね。まあこれまた読んでいくとまた深みに上がっていきますから、それはもうやめようかなと思いますが、といったところで時刻は8時38分になったところです。以上です。